早いうちに悪魔の器になっちゃったんです。マタイの福音書の16章の23節です。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。結局あなたは自分の考えによって、意志によって、気持ちによって動かされている。聖霊に導かれていない。彼はこれを聞いたとき、もうびっくりしたと思います。イエス様はユダに向かって一回もサタンによって言ったことがないんです。ユダはイエス様を言ったとき、イエス様は何と言ったかと言いますと、友よ。けども、ペトロに向かって、下がれ、サタン。結局、このペトロとは、まあ、主の助け手にならなかったし、主の器ではなかったし、結局、主を邪魔者だったのです。もしイエス様が今おいでになったなら、このように言わなければならないキリスト者が、なんと、たくさんいるなのではないでしょうか。まあ、この区別は、二つの世界を見分ける力は、どんなに頭で考えても、議論しても、我々のうちに生まれてきません。どうしてダニエルはこの力を持っていたのでしょうか。祈ったからです。この力は、ただ祈りのうちに与えられるものです。祈りの人であるダニエルは初めて主の秘密を解くことができ、まあ、ダニエルの鋭い感覚の源は祈りにあったのです。ダニエル書2章の47節、旧約聖書の1332ページ、に戻りまして、まあ、当地のネプカネザロという世界の支配者は告白したのです。王は47節、王はダニエルに答えて言った、あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。ダニエル、あなたの神は秘密を表す方です。言うまではなく、このダニエルの神とは我々の神でもあります。主は御心を明らかにしたい。主は導きを望んでおられる。けども、聞く耳がなければ、祈ろうという決心がなければ、主は聞く。何もできません。まあ、主は秘密を表される方とここで書かれています。主はご自身の秘密をただ祈りの人にだけお示しになります。私たちにはこの世と教会を区別する力があるなのでしょうか。主の教会は地につける違法的な一つの聖堂ではありません。もちろん主の教会とは宗教と関係のないもので、全く手に属するものです。私たちは人の名誉がもてはやされ、人間的な判断がたどばれている、この世の支配から全く救い出されているなのでしょうか。パウロはもちろん主、また主の国を考えながらもう走ったのですと、ピリピ書3章を見ると次のように書かれています。まあ、これも本当に素晴らしい決心だったのであります。パウロはピリピ書3章中2節からちょっと読みましょうか。354ページです。 三章の中二節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求するのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ。ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄光を得るために目標を走っている。走って一緒に、目標を目指して一緒に走っているのです。まあ、パウロは私は捕らえられたものとなり、まあ、監禁されたものです。私の願いとは、後ろのものはそれ、前のものに向かって進み、目標を目指して一緒に走っていくこと。パウロは、イエス様を知る前に確かに違う目的を持っていたのです。まあ、この父の欲望、名声こそが彼の、まあ、全てだったようです。まあ、パウロは生きとる間にもうすでに、まあ、信ずる者としてばかりじゃなくて救われた、まあ、人として動かすことのできない名声を、まあ、隠していました。本人はもちろん別に欲しくなかったのです。彼は異邦人に対する人として全ての人に、まあ、認められたのです。けど、このパウロとは一度も他の人々に認められたいなどと思ったことはない。そういうふうに変えられるようになったのです。パウロの、まあ、ピリピ書を読むと分かりますけども、パウロの時代の多くの、まあ、いわゆる伝道者たちが自分の栄養のために働いた人々だったのです。この伝道者たちは、ピリピ書2章によると、妬みや闘争心に、また、党派心や、教会から、イエス様を述べ伝えたのです。ちょっと考えられない。けど、まあ、パウロの時代には、そうであったし、ましてや今のこの世の、末の世ではなおさらそうなのではないでしょうか。信ずる者の中にも認められたいと願う霊が働く。何とかしても信仰へ名声を博し、大いなる者と唱えられたく働く人々がたくさんいます。パウロはそういうことをもうどうでもいいと思ったのです。まあ、キリストには変えられません。このイエス様を紹介することこそが彼にとって全てだったのです。ですから、まあ、ダニエルだけではなく、パウロもこの魅惑の力を持っていたのです。二つの世界の力を、魅惑の力を持つ必要があります。それなくして、イエス様と共に永遠の御国を治めることは決してできません。日々の生活において主に全く忠実に従い、どんな小さな事柄においても従っていくなら、この霊的に鋭い感覚が養われていきます。ペソ書5章の知説に、まあ、やっぱり一つの命令になってますけど、見分けなさいとあります。346ページですね。エペソ書5章の知説、そのためには主に喜ばれることが何であろうかを見分けなさい。最も大切な命令の一つなのではないでしょうか。エペソ書5章知説、そのためには主に喜ばれる、人間じゃないんです。主に喜ばれることが何であろうかを見分けなさい。知るべきです。どういうふうに知るようになるなのでしょうか。まあ、 祈ることによってです。主に頼ることによってのみです。もう一箇所、コロサイ書の一章、少し後になるま、357ページですね。コロサイ人への手紙の一章の9節を見ると、パウロは救われた人々の成長のためにいかに、祈ったのかと分かります。一章の9節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えず、たまにじゃなくて絶えず、あなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があるよう霊的な知恵と理解力において神の御心に関する真の知識に満たされますように。また主にかなった歩みをして、あるよう点で主に喜ばれ、これです。主を信じじゃない、主に喜ばれ、あるいは善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。霊的な知恵と理解力のためにパウロは祈ったのです。生涯主と共に支配するために必要なのは結局主と一つになることです。一緒には記憶の大切さについて書かれています。記憶について考えると、もちろんそれは一つのプレゼントではないし、与えられるものよりもイエス様ご自身です。人間そのものはダメ、死ぬまで汚れているものです。けど清いイエス様とつながっていればうまくいく。それしかない。あなた方は私から離れたら何にもできない。強くなろうと思っても無理。私に与えれば OK。 一章には記憶の大切さについて書かれています。二章には今話したように見分ける力の必要性について書いてあります。人間はいくら考えても勉強しても分かるもんじゃない。主とつながっていれば大丈夫。今度は三章には、霊的な判別力を持った人がどんな人であるか書かれています。すなわちその人は真実な人です。主に真実を傾けて忠部に従う人にこの素晴らしい真実が与えられます。イエス様についてよく書いてあります。主は真実です。主は忠実です。この忠実なお方とつながっていれば結局 OK。 ダニエルとその友達は自分たちが今住んでいるバビロンの国は必ず滅んでいてしまう。けど自分たち使えている主の国は永遠にとどまるということを彼らはよくしていました。見分ける力があったからです。だから彼らは永遠なる主だけを慕い、真実を尽くしてこの主に従ったのです。ダニエル、まだその友達とは二つの国を見分ける力を持っていたから、自由でした。束縛から解放された人々でした。彼らが目指していたのは永遠に続く主なる神の国だけだったのです。ですからどんなことが起ころうとも真実を尽くして主に従っていたのです。何年前だったか忘れましたけども、八王子だった、それだけ覚えてますけど、一人の悩んでるお医者さんが見えまして、けども別れた時からは本当にその時輝いた顔で何と言ったかと言いますと、主は真実ですね、忠実なお方ですねと。結局それを絶えず覚えることは喜びの源です。ダニエル、まだ 担任的同胞他去